ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様のさまざまな悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどのような、質問が届いてますか？
はい。リンリンさん、こんばんは。いつもポッドキャストを聞いています。私は起業したいと考えています。しかし、まだ何をやりたいか決まっていないため、とりあえず起業セミナーに出てみました。そのコミュニティは結構高額なのですが、高額なだけあって素敵な人と出会えるかと思ったら、そこでの人間関係に悩んでいます。頑張らないとついていけない感じがします。そこで一人の人と価値観が合わず喧嘩してしまいました。そのせいで一緒に仲良くしていたグループの仲間とも変な感じになってしまいました。しかし私は他の人とは仲良くしたいと思っています。なんだか人間関係って難しいですね。どうしたらいいでしょうか、という内容です。
はい、ありがとうございます。なるほど。なんか結構あるあるな感じしますよね。まあ起業したいというふうに、もしかするとね、この起業したいと思ってね、その高額セミナーいくらかは書いてないですけども、に行ったので、人間関係を学びに行ったのかもしれないですね。そうですね、いくつか話したいなっていう思うことがあるので、ちょっとお話ししてみたいと思うんですけれども、まず企業セミナー、そうですね、まあなんか結構流行ってますよね。あくまでも私の個人的な主観でありアドバイスなんですけど、企業セミナーの出られた方の話を聞く機会が最近あったんですけど、ちょっと男性的だなって私は思うんですよね。なんていうのかな、それこそ頑張らないとついていけないっていうふうに、で、この方も書いていらっしゃいますけど、私の知り合いの子は、何人かその企業セミナーに行って、なんだろうな、例えばじゃあ、情報発信しましょうと、ブログをしましょうと、でも一日なんか、5つは書きなさいとか、メルマガをとにかくやりなさいとか、毎日書きなさい、タイムマネージメントを作りなさい、読者登録をしなさいとか、なんかすごいこう、それをやんないともうあなたはダメ、ダメだ、みたいな、風になんか、こう、なんだろうな、結構、イケイケっていうか、おせおせな感じでなんかされたっていう話を聞いてて、なんだろうな、結構なんか、それってこう男性の方が合ってんじゃないかなって思うんですよね。なんか、私、読者登録自分でしたこと一度もありませんし、タイムマネージメントもしないし、なぜならやりたくないから。なんていうのかな。どっちかっていうと、なんだろうな、もう、男性の方が、こう、なんだろうな。 こう、そういうタイムマネジメントしてっていう、こう、進んでいくっていうのは合ってるような気がするんですよね。なんかこう、例えばじゃあ女性はね、いろいろ毎月のものとかもありますし、体のこととかもありますし、なんかそこでもう無理してガツガツ言ってると、なんか女性性が枯れる。それってちょっと男性性の、やり方なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、その女性性がもう枯れちゃうと、なんか、じゃあ何のために起業？なんか、もう疲れ果てちゃって、っていうような人が結構多いんですよね。なので、もっとね、こう、本当に自分の感覚に、その湧き上がるパワーみたいな、自分が湧き上がってきたものに、なんかこう、やってると、それが具現化されるなっていうふうに私は最近思っていて、なんかこう、あれしなきゃ、これしなきゃっていうのは、まあ、女性向いてないですよね。まあ、別に男性も向いてない方いらっしゃるかもしれないんですけど、なんかどっちかというとそれ男性性なんじゃないかなっていうふうに私は最近思っていて、そういうふうに、クライアントさんも変えられた方っていうか、このお話をした方で、そういうのやめられた方のがこう、やっぱスムーズにいきますよね。やっぱりね、女性なので女性性っていうのはね、なんかね、枯れちゃうと、ちょっとなんか、うん、別にね、男性化するために起業するわけじゃないですからね。やっぱり多分自分を表現するためとか、うん、自分を生きるために起業するんだったりっていう方が多いので、うん、私は起業セミナーに行ったことないのでね、あれなんですけど、あとね、まあ、ほんと余計なお世話かもしれないですけど、稼ぎたいから起業セミナーに行くっていう人いるんですけど、だったら先に稼いだ方が早いと思うんですよね。セミナーで学ぶよりも実際、実践でやった方が早いですよね。学びは多いですよね。その机の上にそんなに学びはないですので、まあ、あとはその高額なセミナーで素敵な人とね、ちょっとカツばっかり入れてますけど、出会えるかと思ったっていうんですけども、まあね、その期待をね、胸にするのはいいと思うんですけど、どっちかっていうと、なんだろうな。自分でこう、頑張ってると自然にそういう人に会う。そういう人に会うためにそういうとこ行くわけじゃないかなっていうね、ふうに、まあ、そういう人多いなっていうふうに思うんですけども、最初から勝つばっかりでね、まあ、ちょっと個人的な、感じたことなんですけど、で、まあ、本題なんですけど、その中で、お一人の方とね、ちょっと価値観が合わずに喧嘩をしたっていうことで、で、まあ、他のね、一緒に仲良くしてたグループの方ともね、変な感じになったっていうことでね、人間関係、まあ確かにいろいろありますけども、私が思ったのは、人間関係のこじれを、個人対個人で考えることってすごい大事だなと思うんですよ。うん、つまり、1対1で考えるだけですごい変わるんですよね。でも、多くの人は個人対大勢、個人対集団で考えるからなんかおかしくなるんですよね。なんかこう、いじめとかもそうじゃないですか。なんか1対1で喧嘩すればいいのに、なんか1対集団になるから、なんかおかしな問題になる。なんかもうその集団心理で、なんか本当は別になんかいじめようってね、思ってない人まで、なんかみんながやってるからとか、なんかこうリーダー的な、なんかこう、ボス的な人がいて、その人に嫌われたくないとか、なんかこう、その人を怒らせるとめんどくさいとか、そういうくだらない理由で、多くの人が加害者に加わるんですよね。でもこれって一対一だったら、そういうこと起こらないじゃないですか。もう、だったら変な話、怠慢で、怠慢で。ごめんなさい、そう言葉がね。一対一で喧嘩するべきですよね。言いたいことがあったら本人に言うべきですよね。と思うんですよ。で、でもこれって大人でも結構多くて、あとなんか、たまにもうなんか、っていうようなこともあるのが、例えばですけど、じゃあ私と、ナッチが、仲が悪くなったとします。ね、私とナッチが仲が悪くなって、縁を切ったとします、喧嘩して。でも私とナッチの共通の友達に、例えば A さんっていう人が、例えば仲が良かったとします。で、他にも私たちの、例えばまあ、私はあまりグループでね、行動しないけど、グループがもしあったとします。その時に、例えば私とナッチの関係が悪くなっただけなのに、例えばですけど、私がね、ナッチがね、A さんと仲良くするのをね、おかしいって言ったり、ナッチがじゃあ私たちのグループとかね、って言うとおかしなことじゃないですか。でもそういうことが本当にあるんですよ。で、それって別にそのままナッチは A さんと仲良くしていいわけですよね。 なのに、じゃあ私がね、わざわざそのね、ところに、その、例えば A さんに行ってね、え、ナッチと仲良くしてるわけとかね、言うアホがいるわけですよ。とか、あとそのグループ内に、あの、もしナッチと仲良くするんだったら、もうこのグループは、とかっていうね、くだらない人がいるわけですよ。本当に信じられないけど、こんなバカな話が結構あって、それって、いわゆる私たちのグループとなんか、仲の悪い人は一切付き合うなみたいな理論じゃないですか。これって、それもその一対一、個人で考えずに、一対大勢、一対集団の心理で考えるから、おかしくなる。もう本当なんかこう、醜い人のね、典型。もっと言わせてもらうと、人を人として見てないですよね。あの、人を個人に個として見てない。なんかこう、一人の人を一人の人として尊重してないと思うんですよ、私は。これってもう個人で考えたら、当たり前ですけど、誰が誰と付き合おうと知ったことじゃないですよね。その人の自由ですから、でもそうやって人をね、なんか従属させようとする人って、一対一じゃなくて、一対大勢、一対、なんだろうな、集団で、なんか個人の付き合いを制限させようとしたりとかするんですよね。ちょっとそれで思い出したんですけど、あの、ちょっとヒートアップしたとこで。あの、例えばですけど、他のセミナーに行くなとか、他のね、講師に習いに行くなとかね、みたいな気持ち悪いね、うちのちっちゃいとこもあるわけですよ。いや、ほんと物申したいんですけど、あの、高いそれこそね、こう学びをさせといて、まあよくね、教会ビジネスに、教会ビジネス全部をね、否定するわけじゃないんですけど、批判するわけじゃないんですけど、あの、取っといて、よそで、なんていうの？なんか、セミナーをするな。よそで集客をするなとか、例えば変な話、Facebook でも、集客の、Facebook とかブログ、メルマガとかでも、そういうの書くなとか、じゃあ何のために撮ったのっていうね。今更ね、そういう、なんていうの？なんか、そういう奪い合い、なんか、こう、囲い込みみたいな、もうそんなね、アホらしいことをやってんじゃないよって私は思うわけですよね。で、それ結構心理系に多くてですね、いやー、私結構本当に信じられないと思った話がね、まあ結構個人的に聞いた話があって、だって真理だって、もともとはその世の中の人がね、良くなればいいと思ってやってるのに、そうやってなんか自分とこだけ抱え込むって、あなた何のためにっていうね、それが結構大きなとこでもやってたりするんですよね。いや、もう本当に私はありえないと思ってて、いや、もうなんかもう本当ちっちゃいなって思うんですよね。で、まあ、またちょっと話戻りますけど、まあ、だから結局一対一で、個人で個々として、考えるから、考えることによって、そういうの振り回されなくなります。なので、もう集団心理とか、その、なんていうのかな、気にしなくていいと思うんですよね。で、また、その、例えばですけど、こういうこともありますよね。例えば、あの人が、ナッチのことこういうふうに言ってたよとか、誰々さんが、なんかこう、第三者が勝手にね、他人のことをね、こう、喋ってくる。で、それを聞いた本人は、本人に確認もしないで、その第三者の言葉を信じて、例えば誤解するパターン。例えばじゃあ私は、例えばじゃあ、ナッチが、ゆうこりんが、ナッチのことをこんな風に言っちゃうって第三者が言ってきて、まあ、ナッチなら私に確認しますよね。でもそれを、その第三者が言ったことを鵜呑みにしちゃうアホがまたいるわけですよね。またまたそれをこう吐く人も吐く人ですけれども、で、それを聞いた人も、やっぱ本人に確認すべきだし、これもやっぱり個々、一対一、個人対個人で考えると、いちいちね、その第三者の言葉を聞かなくていいと思うんですよね。自分は自分だし、人は人だし、で、その第三者の意見を聞いて、まあ、噂でも何でもいいですよね。それが 100% であったら相手に聞く。で、まあ、相手がそこでどう取るかは、そこはもう個人と個人じゃないですか。そこに第三者は関係ないですよね。で、それを鵜呑みにするものもおかしいですよね。し、ね、100% 黒、例えば私がナッチのね、ことをなんかわかんないけど悪く言ってたと。わかんないけど誰かに、じゃあメッセンジャーでね、ナッチはこうだと。じゃあその写メをナッチが見たとする。そしたらナッチが私に聞いてきたら、ここで話し合いですよね。でも、なんか、それも、なんだろうな。 あと赤の他人がペラペラ言うことじゃないし、うん、なんかそういうのってもう本当めんどくさいなって思うんですよね。うん、で、本当にもう個々として考えるのが大事だと思うし、またちょっと思い出したんですけど、本当当事者の問題で、例えばですけど、なんだろうな。いいんですけど、優しい心持ちはいいんですけど、例えばじゃあ、〇〇さんが、例えばじゃあ、〇〇さんがナッチのことを尊敬してるから、優しくしてあげてとか、〇〇さんが今落ち込んでると思うからナッチ声かけてあげてとかっていう人もいるんですけど、それもその人がいちいち入ってくる問題じゃない？あくまでも二人の関係であって、なんていうのかな、そこにああだこうだって余計なことで、他人の問題、その二人の問題に他人が介入してくるのは本当愚の骨頂だと思うんですよね。ただもう、一切言うなってことじゃなくて、なんか、〇〇さんは悩みがあるみたいですよって事実を伝えるのは、思いやりですよね。そうなった時に、それで、だけで判断するんじゃなくて、本人に確認する。やっぱりそれが大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だから、なんだろうな、もう一人の人を子として尊重するっていうのが本当に大事だなと思うんですよ。でも集団心理とか、あの人がああだから、みんながこうだからっていうのに振り回されなくていいと思うんですよね、私は。ですので、最初のね、この方の質問に戻りますと、他の人とは仲良くしたいっていうふうにね、思ってるんだったら、もう堂々としてください。で、それに振り回せて、その、ね、喧嘩した方、価値観が合わずに喧嘩した方とね、の方に振り回されて、そんな人に、なんだろうな、ついていっちゃうような人だったら、それはその優勝レベルなんですよ。だし、そういう人は別にあなたにとっても必要ないし、だからあなたは今まで通りに、そのまま、他の人と仲良くしていいと思います。別にその人と仲が悪くなったから、他の人とも全員もうダメだっていうのはおかしな話ですよね。うん、なので、それで、やっぱりちゃんと、一対一として付き合える人とだけ、付き合えばいいんじゃないかなっていうふうに思います、うん。はい。はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からの質問やご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、yuko-honda.com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。